皆様こんにちは。勉強にはコツがあるその4です。英語編の続きをお話しいたします。前回ですね、英語は 100% 暗記であるということを、お話しいたしました。で、このことについてですね、補足をいたします。で、結論を言えばですね、このことを完全に受け入れて実践しないと英語ができるようにならないし、逆に言うとですよ、これを受け入れて実践してくだされば、もう爆発的にできるようになります。もう本当に爆発的です。このレベルっていうのはもう多分皆さんが想像する以上のレベルになります。だからね、もうぜひですね、受け入れて、このことを受け入れて、結果を出してほしいんですよ。実践してね。もう切に思います。ただね、もう少し具体的な話をした方が、補足した方がいいなと思ったんですね。で、それはね、どういうことかっていうと、英語は 100% の暗記ってどういうことかって言ったら、言葉を変えて言い換えれば、一文でも多くね、英文っていうものを暗記することなんですね。で、暗記して例文の量っていうのと、英語力っていうのは比例するっていうことなんですよ。だからね、覚えれば覚えるほど英語はできるようになります。だから手始めにですね、学校で使うね、英語のテキストから始めてたらどうでしょうかってことですね。あるいはその学校で文法の参考書とか配布されていたらば、じゃその例文を全部暗記してしまうとかね、そういうこともいい方法だと思うんですね。ただですね、ここでですね、非常に超強力な方法っていうのを、お伝えしたいと思うんです。それは複文法っていう方法ですね。で、複文法って何かって言ったら、英文を日本語に訳して、そしてまたそれを、その訳した日本語を見ながら、それを英語に訳すっていうことですね。で、その訳した元々のその英語と比べてみるっていうことなんです。自分の訳した英語と、それが元の英語を比べてみると。で、その英語と 100% 同じになるまで、何度も何度も繰り返すっていうことですね。で、実はこの複文法っていうのは、多くの英語の達人と言われる人たちが今までね、もう明治以来ね、達人がこの方法で英語力を磨いてきたんですよ。もう効果の高さから言うと、この複文法で勉強しないっていう選択肢はないんですよ。もうそもそもがね、もうね、歴史的に考えればね。で、結局ね、何が行われてるかってことなんだけども、結局日本語と英語を往復することによって言語感覚っていうものが発達してくるんですよ。つまり言語感覚って何かっていうことですよね。つまりこういう表現が正しいとか、こういう方言が的確であるとかっていうことですよね。で、それがですね、暗記する以上にこう、感覚として定着してくるんですね。言葉を変えて言えばですね、脳に刻み込まれるっていう感じなんですよ。でね、私はここで忘れちゃいけないことがあって、いつもここでは申し上げますけど、我々は日本語が第一言語なので、言ってみればすべてね、の抽象的な思考とか、非常に抽象的な思考ですよ。抽象的っていう言葉自体も抽象的ですよね。つまりそういうことを理解したり、それはイメージですよね。いろんな、ただ富士山って聞いたら、いろんなイメージ皆さん思い出されるでしょ。冬の富士山を思い出す方もいるかもしれないし、夏のね、5合目から見た富士山を思い出す方もいるかもしれないし、あるいは富士山から見た下の景色を思い出す人もいるかもしれないですし、とにかくの富士山って言ったらいろんなことを思い出されますよね。で、つまりそれはしかし日本語っていうものが、つまり引き金になっていることがわかりますよね。で、我々はだからいろんなそのイメージとか、それから抽象的な考え方ね、を全部日本語で理解しているっていうことですよ。日本語でこの貯蔵してるわけですよ。我々はね。だから、これを無視してはいけないんですよ。これを最大限に尊重した上で、じゃあ全く構造も違う、あるいは文化的な背景も全く違う、歴史性も全く違う、そういう言語をどうやって、使えるようになっていくかっていうことが課題なわけでしょ。だからね、この往々にしてね、日本語っていうものを否定して英語をやろうとする人があるんですよね。あるいはそういうことを良しとする教え方があるんですよ。それはね、全く無意味なんですよ。だって、我々この日本語の資産っていうのは膨大なもんでしょ。それを全く使わないっていうことは、ある意味で異常なことなんですよね。あるいは逆行することなんですよ。それを最大限に使って、じゃあ外国語をどうやって使うかっていうことですよね。だから言葉を変えて言えば、その英語っていう全く異質な文化を持っている、文化背景、あるいは歴史を持っているもう言語を使って、日本語そのものを磨いていくと言ってもいいんですよ。この認識も実はものすごく大事になってくるんですよね。だから英語は 100% 暗記であるっていう中では、いろんな意味合いが実はあるんですよね。ですから、とにかく複文法をやると何があるかっていうことなんですよね。そうするとね、当然ながらその日本語の英語の表現と日本語の表現っていうのが対応関係が生じますよね。あるいは、こういう抽象的な概念を英語ではこういうふうに表現していくんだなとか、こういう英文の構造を使って日本語のこういう心情なり考え方なりを思想なりを表現していくんだなとかってことが逆に分かってくる。あるいは整理できていくんですよ。で、これがだから言ってみれば言語感覚ですよね。言語に対するセンスと言ってもいいですよね。だから、結局、こういう形でやるともう本当に英語そのものがね、非常に深い意味でこう頭に刻み込まれてくるんですよ。なぜならその日本語の本来の持っているものを十二分に使うことができるから。だから英語っていうものを受容できるんですよ。 で、だからこう頭に刻み込まれる感覚があるんですね。やった方なら多分分かってくださる感覚です。で、結果どうなるかって言ったら、正しくね、的確な英文、この状況ではこういう英文を使うとか、こういう英語構造を使うとか、こういう言い回しを使うとか、こういう語彙を使うとか、そういうことを当たり前に生成できるようになるんですよね。で、同時に、英文をね、読む段になっても、より深く意味を了解することができるようになるんですよ。もちろん外国語だからね、完全にわかるってことはありませんよ。ありませんが、その了解できる意味内容っていうのは、つまり莫大なこの、日本語の資産を使うので、非常に深く了解できるんですよね。体感できると言ってもいいですね。だからもし、その英文を日本語に翻訳する、英文を日本語に翻訳する段になったらば、非常に的確な翻訳を作成できるはずです。非常に深くからね、深く理解した上での、理解っていうんですかね。をその日本語にすることができるっていうことなんですよね。だからもう生きたのね、英語の達人たちが複文法を実践して、そして後輩にもぜひやれよと勧めてきたんですよね。だからまあ現実にはね、効果があるないなんていうことを議論してる場合じゃないんですよね。ここでね、まあ危惧することがあるんですよ。例えば複文法ってこう私がお話しするでしょ。そうするとインターネットでなんか検索して、まあいろんな人も、まあ私実は複文法って検索したことがないんだけれども、そのくらい素晴らしいものだからね。で、いろんな人、いろんな種子雑多ないろんな議論を入れてくるわけですよ。で、余計あの時間を無駄にするのね。で、だからせっかくここでね、皆さんね、非常にいい情報に接せられたんだから、これをじゃあどうしてこれが有効であるかってことを自分の体験を見て考えてほしいんですよ。で、いろんな考えはいいんだけども、やはり自分の体験ね、自分のこう、自分っていうのも、まあ赤ちゃんで、ギャーと生まれて、その時に全く日本語って喋れなかったわけですよね。だけど私のこの話を理解できるまでに成長されてるわけでしょ。つまり自分の中で日本語の世界っていうものを成長させてきたわけですよ。で、当然ながらこの意識的無意識的な経験体験、意識的に努力されたこともあるし、無意識的な体験もあったと思うし、出会いもあったと思いますよね。で、それをね、思い出してほしいんですよ。だから外国語を勉強するときにね、なんかメソッドとかそういうことではなくて、なんかすごいね、奇跡的なメソッドがあるとかないとかじゃなくて、まず日本語っていうその高度な素晴らしい言語を我々は、身につけているわけだから、どういう過程でね、それが身につけられているのかっていうことを真剣に自分自身にで、こう自分の体験を振り返るべきなんですよね。いろんな体験が思い浮かべられると思います。小学校の時の国語の授業だったり、あるいはそのお父さんお母さんからこういうふうに言葉を直されたり、こういう言葉遣いはダメだよって怒られたり、あるいは非常に名作に出会ってもその本をもう何百回読んだか分かんないとかね、そういう体験もなさった方もいらっしゃると思います。とにかくそういうことを自分のね、体験っていうものを思い出してほしいんです。インターネットの情報じゃなくてね、これを心からお願いします。で、そうするとね、自然に分かってくるんですよ。英語は当たり前のごとく分かってくるんです。英語は 100% 暗記だ。であるっていうことや、あるいは複文法がいかに有効かっていうことは、体験しないまでも分かってくるのが、すごいことですよね。それが人間なんですよ。だから本来の人間の能力っていうのを使いましょうっていうことですね。あとはもう実践あるのみです。これをやってください。うまずたえまずやってください。でね、ここでまあ、テキストね、これだと確かにあの複文法はやりやすいなっていうテキストが2つあるので、まあ元はありますよ。でも、とりあえずこれ非常によく使いやすいので、ぜひ使ってほしいんですね。2冊紹介します。教学者から出ています。あの赤本を出している会社ですね。それの、東大の英語要約問題っていうのと、それから東大英語リスニング20カ年っていうのがあります。これを、複文法の教材として使ってみてほしいんです。要はその英文を日本語に訳し、またね、で、この日本語の訳し方が本当に正しいか間違ってるか真剣に考えて、あるいは文法を総動員して、そして、またそれを見て、またそれを英語に直していく。で、それが完璧に英語に 100% その通りの英語に直るまで何度も何度もそれを繰り返すっていうことですね。やることはもう簡単です。あとの東大英語のリスニングに関しては音声もついているので、それをもとにあの何度も音読するとか、あるいはそのディクテーションですね。ディクテーションをするってことも有効です。ただ、ここのちょっと話が情報量が多くなんで話すいませんでしたが、あのディクテーションという勉強法も非常に有効です。複文法とディクテーションっていうのは、二大最強英語勉強法だと、あるいは外国語勉強法だと思います。付け加えますとね、よくあの大学1年生の時の、あるいは1年2年の時の、教養の時の、ドイツ語の試験の話をよくいたしますが、つまりどういう結果かっていうと、その、正しい、ドイツ語を書きなさいという、ただ、黒板に一行書かれて、まあ、それを一生懸命永遠に書いていくという、そういうテストなんですけども、で、それプラスね、実はディクテーションもあるといいとは思います。確かに。これ英文聞いて、それをじゃあ、英語を書きなさいっていうことですね。 なぜかですね、フランス語ですと非常に、それは重視されるんですが、英語になるとそれは全く重視されないのが不思議でならないんですが、とにかく英語学習でも、このディクテーションというのは非常に重要です。だから、この東大英語リスニングというのは非常に使い手のある本で、音読、正しい音読を、ね、するためにこの音声っていうのもついてますし、それからディクテーションもできます。非常にいい本ですね。この2つ、教学者のこの2冊っていうのは非常に副文法に適した文庫なので、ただ正しい使い方をね、だから本来の使い方、本来の使い方っていうのは副文法ですよ。副文法をやると、あるいはディクテーションをやるっていうことを、みんな知らされないので、この本の、素晴らしさっていうのが、あんまりね、わからないと思うんですが、あ、それから付け加えますか。私別にの教学者から、一銭も入るわけではありませんので、全然そういうこととは一切関係なく、この本が非常にいい本だと、いい本だっていう観点は、副文法をするのに非常にいいなっていうので、紹介いたしております。絶対合格です。絶対合格です。ありがとうございました。